日中の最高気温が30度を下回るようになりました。ようやく酷暑から解放され、季節は確実に秋に近づいています。本当に暑い夏でしたね。広報三島9月15日号をお届けいたします。今月号の表紙には国勢調査員の訪問の様子が掲載されています。9月23日から調査員が全世帯に伺うことになっています。ではまず最初に三島市の食育推進事業についてお知らせいたします。9月1日号に続き、三島市の学校給食での食育事業を紹介します。和食の献立が中心となる米飯給食は、1、肥満、高血圧症、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病予防につながる。2、地元産の米や野菜の消費を拡大し、農業生産者交流会等の開催により、生産者を身近に感じることで、食に対する感謝の心を醸成できる。3、箸を使って和食に親しむことで、伝統的な日本の食生活が身につき、地域の食文化を学び、郷土への関心を深められる。などの理由で、平成22年度から完全米飯給食を実施しました。また、地産地消、春菜春章を推進し、児童生徒に安全安心な食材や衛生的な調理環境、調理方法で学校給食を提供するさまざまな事業を実施しています。では、学校給食の取り組みについて、質問形式でお知らせします。小学校のホームページを見たら、毎日の給食の献立が載ってたけど、すべての小中学校で行っているの？はい、そうなんです。市内のすべての小学校14校と、中学校の3つの共同調理場で、各校のその日の給食の献立や食材の説明を写真入りで掲載し、安全安心な学校給食に関する情報を積極的に公開しているんだよ。例えば、錦田小学校のある日のメニューに対して、献立を考えた栄養教諭が、三島コロッケは地元の野菜と豚肉を使っており、ミニトマトは学校の近所の農家が栽培したものです、とコメントを添えて、保護者をはじめとした市民の皆さんに知っていただけるように、給食のある日は毎日更新しているんだよ。6月21日から25日までのふるさと給食週間ではどんなことが行われたの？毎年6月は国が定めた食育月間となっていて、それに合わせて静岡県では地場産の食材を積極的に使った給食により、児童生徒が地域の自然や産業などに理解を深め、地域を再発見したり食文化に親しむ機会を持つことを目的として、ふるさと給食週間が設けられているんだよ。静岡県の郷土料理の紹介や地場産品マップの掲示、市内で生産されている農産物に関する資料を配布するなど、各学校で独自の行事を実施したり、学校ごとの栄養士が基本献立をもとに地場産品を食材に盛り込んでバリエーションを持たせたりしたんだよ。地産地消、春菜春章は大切だと思うけど、学校給食の中で三島市で採れた野菜やお米をはじめ、県内産はどれくらいの割合で使われているの？内閣府が平成18年3月に策定した食育推進基本計画では、平成22年度までに給食食材数で 30% 以上の県内の地場産品使用を目標に掲げているよ。平成19年度の全国平均値は 23.3% だったけど、市の学校給食では市内や県内産の食材を積極的に使って、三島市をはじめとした地場産品使用率は平成21年度は 33% で、国の目標値を上回っているんだよ。参考までに食材の重さで計算すると、 77.7% が 県内産の食材となるんだよ。学校給食で毎日発注する野菜は、生産者、農家、農協、青果市場、青果店の協力のもと、地元の食材を使用するための流通システムが確立されているからできるんだよ。国の補助制度を積極的に活用して地産地消を進めるって聞いたけど、どんな取り組みをしているの？市では地場農産物使用拡大事業という国庫補助金の事業採択を受けて、平成21年度は10回、平成22年度は20回補助金を活用して地場農産物を使用した給食が出されているんだよ。このほか国の緊急雇用対策事業として、三島の新鮮な野菜を収穫したその日か、あるいは翌日に各学校の給食施設に配達する箱根清六野菜デリバリー推進事業を行い、地場産品を使用することで雇用を生み出す事業も行っているんだよ。10月からすべての小学校の調理室でご飯を炊く自行炊飯になるって聞いたけど、どう変わるの？これまでは一部の小学校を除いて専門の業者さんが炊いたご飯を給食に出していたんだけど、現在は三島神奈美農協からいただいた家庭用電気炊飯器を使って、西小、北小、錦田小の3校で炊きたてのご飯を出しているんだ。10月にはさらに東小、徳良小、中里小、向山小、北上小、山田小の6校を増やして9校になるんだよ。南小、坂小、佐野小、沢地小、長伏小の5校はガス立体炊飯器を使って炊きたてのご飯を出すことができるようになるんだよ。もちろんお米も地元産を使用しているんでしょ。三島市と神奈美町で収穫された愛知の香りというお米を学校給食では使っているんだよ。家庭用電気炊飯器を使ってご飯を炊いている3校では、炊きたてご飯の効果で児童の残食率、給食の食べ残し量の割合が減ったって本当？はい。現在実施している西小、北小、錦田小の3校の4月から6月までの給食残食状況を調査したところ、3校平均で主食、ご飯の残食率が 2.3% から1.2% に減り、おかずなども 1.5% から 1.2% に減って、総残食率は 2.5% から 1.6% となり、炊きたてご飯の効果が早速出ているんだよ。完全米飯給食に合わせて全ての小中学校の給食用食器を買い替えたんだって？はい。完全米飯給食に対応するため、国の地域活性化経済危機対策臨時交付金を活用して消耗した食器をすべて買い替え、丸皿は角型の仕切り皿に、箸も安全で耐久性のある材質のものにしたんだよ。小中学校の児童生徒が給食をおいしく楽しく食べられるように、栄養士さんや調理員さんがいろんな工夫をしてくれているんだね。学校給食で行っている食育事業を理解してくれたかな？給食の献立を考えてくれた人、作ってくれた人、食材を用意してくれた人に感謝して給食を食べようね。以上、食育推進事業に関するお問い合わせは、学校教育課 983-2688 へどうぞ。次は、テープの都合でお届けできなかった9月1日号掲載の視聴室です。前回に続いて目出しができた事業のほか、重要な継続事業や新規事業をご紹介させていただきます。まず東幼稚園の改築です。築後40年から56年が経過している園舎の老朽が著しく、耐震性も低いため建て替えを決断しました。社会の宝である子どもたちの安全は最も優先すべき課題です。平成24年度完成予定ですが、新園舎で学ぶ子どもたちのあふれる笑顔が今から楽しみです。 次に継続事業ですが、長伏グラウンドについては A グラウンドを硬式野球ができるように、 C グラウンドをソフトボールの硬式試合ができるようにするための整備が本年7月に完了しました。ともに三島市のスポーツの拠点施設になることを期待しています。また錦田こども園はこの9月の保育園棟の完成をもって完全な開園となります。すでにオープンしている幼稚園、放課後児童クラブ、タンポポ教室と合わせ、子どもの健やかな成長に大いに貢献する施設になってほしいと思います。さらに三島コロッケの推進については引き続き PR に努めていますが、去る7月10日に2メートル55センチの日本一大きなコロッケ作りが大成功を収め、さらなる知名度のアップと観光振興に大きく役立つことになったと大変嬉しく思いました。新規事業では南二日町グラウンドに事務室、更衣室、トイレ、シャワールームなどを備えたクラブハウスを建設する事業や、夜間休日でも24時間 AED を利用できるよう市内のコンビニエンスストアなどに計39台の AED を設置する事業のほか、利用児童数の増加に対応するための第二放課後児童クラブの新たな設置などに取り組んでおります。今後もできることはすぐやるの精神で最後まで立ち止まらず全力で市政を執行してまいります。平成22年8月9日記す。小池正臣。
平和への思い深く心に。市では平成7年度から市内の中学生を毎年8月6日に広島市平和記念式に派遣しています。これは三島の将来を担う中学生に戦争の悲惨さや平和の尊さについて再認識し、その思いを広く伝えられる人になってほしいと願って行っているものです。今年度参加した中学生の感想の一部を紹介します。感想の全文は市ホームページで公開しています。北中2年杉本慎太郎さん。皆さんは久美子さんの祈りを知っていますか。被爆し白血病で亡くなった佐々木貞子さんの甥の方が貞子さんの心情や生活風景などを聞いて作った曲です。その中で一番印象に残っているのは、もう少しだけでいいからみんなのそばにいたいという内容の歌詞です。広島に行ってなお一層この歌の理解が深まりました。次、南中2年渡辺誠。原爆ドームは近い将来に崩れてなくなってしまうという、僕たちより後に生まれてくる子どもたちにもこの光景を見せたい、写真では見せられない何かが心の片隅に残ると思う、僕はその何かが心の中に残ったと思う、しかしまだそれが何なのかわからない、この何かが分かったときに平和とは何か、この質問に答えることができるのだと思う。北上中2年林明日美。アメリカ人の世論調査のこんな意見を聞いた。広島に原爆が落ちたのは戦争を終わらせるためで仕方がなかったことだ。もしその人たちが原爆資料館を訪れていたら、そんなことは言えないと思った。戦争を終わらせるために仕方がなかったという意見は言い訳だと思うし、自分勝手だと思う。私たちがこれから未来を担って核兵器のない世界を実現できるよう努力していきたいと思いました。次、中里西中1年山部英二。広島の平和記念式に参加し戦争の悲惨さを学びました。 テレビで見るのと実際に見るのは違うということがよくわかりました。僕は広島市平和記念式中学生派遣事業に応募してよかったと思います。来年行く人にもこのことを感じてもらいたいと思います。中田途中2年、加藤良太郎。たった一つの爆弾で広島を焼け野原にし、多くの人の未来を奪い、多くの人を苦しめた。いくら戦争といっても関係ない人たちを巻き込むのは間違っていると思いました。今でもまだ世界で核はなくなっていないので、核がなくなるまで平和とは言えないと思いました。永遠にこの青い空が真っ黒に染まらないでほしいと思いました。錦田中2年、鈴木光。私たちの力を合わせる時がやってきたのです。私は国連事務総長が平和記念式典に参加したことによって、核なき世界実現に向けて動き出しているのではないかと思いました。この仲間で学校の友達などに平和の大切さ、原爆の恐ろしさなどを伝えていき、それがどんどん広まって、世界中のみんなが世界の平和について考えられたらいいなと思います。次に、山田中2年、野口雄太。一番衝動的だったのは、平和記念資料館で見た写真です。体中が火傷だらけで、血や肉が見えている写真があり、見ているのがとても辛くなりました。一回の爆発により、あっという間にたくさんの人が死んでしまったこの事実を、私たちは決して忘れてはいけないと思います。そして今もなお被爆により苦しんでいる人がいるということ、原爆の恐ろしさを一人でも多くの人に伝えていきたいと思いました。以上、お問い合わせ行政課 983-2615 です。平成22年国勢調査を実施します。日本に住んでいるすべての人、世帯を対象に国勢調査を実施します。国勢調査員が訪問します。9月23日木曜日祝日から30日木曜日の間に、総務大臣から任命された国勢調査員が各家庭を訪問し、調査票と提出用の封筒を配ります。平成22年10月1日現在の状況について正確に記入してください。10月1日金曜日から7日木曜日の間に、調査票への記入サポートと回収のため、再度調査員が訪問します。調査票の提出方法、封入提出方式全面導入、個人情報保護の観点から、封入提出方式を全面導入しました。提出する際は、封筒を密封してください。調査員が調査票の内容を確認することは絶対にありません。郵送提出と調査員提出を選択可能です。昼間不在になることが多い世帯でも、調査員に会わずに提出できる郵送提出方式を導入しました。どちらの方法にするかは世帯で選択できます。郵送提出の場合、調査票は直接市役所に届きます。世帯の報告義務と国勢調査従事者の守秘義務。国勢調査は統計法に基づき実施され、世帯の調査票に記入して提出する報告義務が定められています。調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、個人情報を保護するため、厳格な守秘義務が課せられています。平成22年国勢調査の概要は、広報三島9月1日号に掲載しています。問い合わせ、市国勢調査実施本部、983-2766。次に、体育施設等の指定管理者を募集します。募集施設は、三島市体育施設、 次の施設を一括して募集します。市民体育館錦田グラウンド、文京テニスコート北上グラウンド、南二日町人工芝グラウンド、長伏グラウンド A、B、C、 市民温水プール、長伏プール、上岩崎プールです。指定管理者が行う業務、施設の運営や維持管理に関する業務など、指定予定期間は平成23年4月1日から平成26年3月31日の3年間。申請資格、法人、その他の団体、申請する団体は必ず説明会、現地見学会に参加してください。公募要項の配布は9月30日木曜日から10月6日水曜日、説明会及び現地見学会10月7日木曜日、8日金曜日。申請受付、10月18日月曜日から21日木曜日。申し込み問い合わせはスポーツ振興課 987-7571、 ファックス 987-8550。 なおメールもあります。秋の全国交通安全運動、実施期間9月21日火曜日から30日木曜日までの10日間。交通事故死ゼロを目指す日は9月30日木曜日。スローガン、安全は自ら、内から、地域から。運動の基本、高齢者の交通事故防止。運動の重点、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶。早めのライト点灯の励行。9月21日火曜日午前7時30分から市役所前で一斉街頭広報を実施します。問い合わせ、地域安全課、983-2651。次に、郷土資料館、収蔵品展、楽寿園。展示期間、9月18日土曜日から12月5日日曜日、月曜休館。祝日の場合は翌日になります。ところは、郷土資料館1階展示室。開館時間は午前9時から午後5時。11月1日月曜日からは午後4時30分までです。入場料は無料です。楽寿園入園料は大人300円、子供50円です。内容は、小松宮明人親王関係資料、李王政史関係資料、梅御殿、杉戸絵、楽寿園関係資料ほかです。展示開設は11月3日水曜日祝日、6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、いずれも午前10時30分からと午後2時からです。予約は不要です。直接郷土資料館へどうぞ。問い合わせ、郷土資料館 971-8228 です。
環境教育、市では子どもたちが環境について考え行動するきっかけを作るために、三島市環境探偵団中学生環境リーダー研修を実施しています。今年度の活動報告です。小学生環境教育、三島市環境探偵団の活動です。団員の小学生は有水源の探検、風力発電施設、リサイクル工場の見学などを通じて、今の自然環境がどうなっているか、これからの未来に向け、自分たちが地球のために何ができるか、何をすればいいのかを考えました。活動内容、6月19日発足式、7月29日身近な自然を楽しもう。清水町立清水小学校教材園見学、源平川散策。8月4日、森林の役割と 竹林被害、山田川遊歩道散策、箱根の里でバームクーヘン作り、8月12日、新しいエネルギーを知る、東伊豆町、風力発電施設、エコクリーンセンター見学、8月23日、ペットボトルリサイクル工場の見学、9月4日、壁新聞作り、9月12日、終了式。次に、中学生環境教育、中学生環境リーダー研修。8月3日、市内研修。森の小さなダム作りを箱根の里周辺の森林で行いました。午前は、ノコギリを使って間伐体験をし、午後は森の小さなダム作りと、午前中に間伐したヒノキをチェーンソーで切る体験をしました。8月10日、横浜火力発電所、ツイニー横浜と JHFC パーク、燃料電池自動車資料館を見学しました。午前は横浜火力発電所、ツイニー横浜で天然ガスを使った省エネルギー型発電設備を見学した後、発電所のシンボルとなっている高さ200メートルの排気塔に登るなど、楽しく電気について学びました。午後は JHFC パークで水素と酸素の化学反応によって発電する燃料電池や燃料電池自動車 FCV について学びました。まだ国内に60台しかない FCV の試乗体験では、FCV の特徴である運転時の音の静かさと乗り心地の良さ、加速スピードに研修生たちは驚いていました。8月11日、茨城県霞ヶ浦周辺。NPO 法人朝座基金が行っている朝座プロジェクトと呼ばれる自然再生活動を見学しました。霞ヶ浦で黄色い朝座、不要性植物の群落を見学した後、実際に朝座の植え付けを体験しました。苗を植えた研修生たちは、一時は瀕死の湖とも呼ばれた霞ヶ浦に戻ってきた生き物の観察をしました。その後、鹿嶋市にある八津田再生現場を見学しました。八津田とは、細かく枝分かれした谷間に作られた田んぼのことで、霞ヶ浦の水源地にもなります。休耕田になっていた土地を小学生の提案により、地域の人たちが協力して蘇らせたものです。研修生たちは田んぼに住む生き物の多さに驚いていました。8月24日、環境行動宣言。3日間の研修成果をもとに、研修生たちが家庭や学校などで取り組むことを環境行動宣言としてまとめ、市長と教育長の前で発表しました。以上の問い合わせは、環境政策課983-2647です。次に、小規模特任校の坂小学校で学んでみませんか？小規模特任校制度とは、三島市に住所があれば、学区に関係なく、坂小学校に転入・入学できる制度です。現在この制度で17人の児童が学んでいます。坂小学校ってどんな学校？坂小学校は、箱根の西麓にある全校児童93人の学校です。小規模校の特徴を生かし、一人一人きめ細かな指導支援を行っています。2学期制による学びの継続を大切にしたカリキュラムの下で、みんな仲良く共に支え合って学校生活を送っています。1、英語活動の充実。英語の授業など3年生以上が週1時間、年間35時間、1、2年生は各週1時間、年間15時間あり、 指導は英語の非常勤講師や英語指導助手の CALT 学級担任が行います。平成22年度から教育課程特例校外国語活動に認定され、3、4年生も年間35時間の英語活動に取り組んでいます。またアメリカ合衆国のワイリー小学校との交流を行っているのも大きな特色です。 2. 豊富な農事体験をもとにした食育学習と健康教育の推進。坂地区の皆さんの協力でトウモロコシやサツマイモ、大根などいろいろな農作物を育て、食育の学習に取り組むとともに、歯磨きタイムの設定や講座も開催しています。また、地場産の作物を使用した給食の提供や残菜を少なくしたりして、健康教育にも取り組んでいます。3. 仲良しグループ活動、異年齢集団活動の充実。学年の枠を取り払った縦割りの仲良しグループ活動を通して、遠足や清掃、仲良し遊びなど異年齢間の交流を盛んに行っています。 4. その他の特色ある活動、坂幼稚園との交流活動、運動会合同実施ほか、緑の少年団活動、5年6年生が中心、緑の合唱団活動、4、5、6年生。転入と入学の条件。1、原則として卒業まで通学可能であること。2、通学方法や通学途中の安全確保については保護者が責任を持つこと。3、坂小学校の教育活動、PTA 活動に賛同し協力できること。 4. 卒業後は原則として居住地の中学校に進学すること。学校見学と説明会にお越しください。11月15日月曜日午前10時25分から午後0時5分、ところは坂小学校職員玄関で受付です。申し込みは不要です。当日直接お越しください。車で来る方は坂公民館駐車場をご利用ください。問い合わせは学校教育課 983-2670、 坂小学校 971-1231。
移動手段にバスを利用しましょう。バスは通勤通学通院買い物など日常生活の大切な移動手段です。市内のバスは富士急シティバス、沼津登山東海バス、伊豆箱根バスが運行しています。最近ではマイカーが増え、バス利用者の減少と各バス会社の採算が悪化し、赤字路線を中心に本数の減少や路線の廃止などが行われています。最も身近な存在としてバスを利用しやすく、バスの利用者を増やすことが地域の皆さんの移動手段を確保するためにも必要です。マイカー通勤などからバスの利用に切り替えてみませんか。9月20日はバスの日。明治36年9月20日、日本で初めて京都市において乗り合いバスが走り始めました。バスの利用促進の必要性。生活の足の確保につながる。バスは自家用車を利用できない高齢者や子どもにとって重要な生活の足です。バス路線の維持は地域の重要な生活基盤を確保することになります。交通円滑化、安全性の向上につながる。バスの利用者が増えると交通総量が減り、交通渋滞の緩和、交通事故の減少が期待されます。省エネルギー、環境負荷の低減につながる。公共交通機関であるバスを利用することで排気ガスの減少による 環境負荷の低減につながります。割引制度でバスを上手に利用しましょう。沼津登山東海バスでは、楽々バス、65歳以上、通学ウィークデー定期、学生、子供100円バス、小学生以下。富士急シティバスでは、シルバー定期、70歳以上、通学ウィークデー定期、学生。伊豆箱根バスでは、通学ウィークデー定期、学生です。問い合わせは、沼津登山東海バスは 935-6611、富士急シティバスは 921-5367、伊豆箱根バスは 977-3874 です。地域のコミュニティバスを利用しましょう。市内でも市街地の活性化や生活交通の確保などを目的に4つのコミュニティバスが巡っています。せせらぎ号、運行日は毎日無休です。料金は100円。発着場所は三島駅南口1番乗り場。コースは三島駅から市役所広小路三島駅と巡ります。運行本数は1日22本。中里号、運行日は月曜日から土曜日、日曜祝日は運休です。発着場所は台場駅。料金は100円。コースは台場駅、中里文化プラザ、長伏台場駅です。運行本数は1日9本。北上号、フリー降車区間があります。運行日は毎日無休です。料金は200円、小学生100円。発着場所は三島駅南口2番乗り場。コースは三島駅、富士ビレッジ、北上文化プラザ。運行本数は1日14本。ふれあい号、フリー降車区間があります。運行日は毎日無休です。料金は200円、小学生100円。発着場所大社前市役所バス停。コースは大社前市役所から田町駅、藤代公園、梅名ポテト前です。運行本数は1日14本。フリー降車区間はバス停でない場所でも降りることができる区間です。北上号とふれあい号には一部にフリー降車区間が設けられていますので、運転手に気軽に声をかけてください。以上の問い合わせは、地域安全課 983-2651 へどうぞ。次は、保険についてのお知らせです。第9回健康ウォーキング大会があります。保健委員会主催のウォーキング大会を開催します。皆様、お誘い合わせの上ご参加ください。10月23日土曜日、受付は、午前9時から9時30分、午前10時からウォーキングスタートになります。当日午前7時30分の時点で降雨の場合、ウォーキング大会は中止とし、浜松大学田中誠一教授による講演会、健康づくりのための効果的な運動、午前9時から11時30分までを保健センターで開催します。判断に迷う場合は、保健センターへご連絡ください。駐車場に限りがありますので、公共交通機関の利用をお願いします。車で来場する場合は、南二日町広場駐車場をご利用ください。受付場所は、保健センター前駐車場。コースは、保健センターから、台場川堤防、体育館裏、上岩崎公園、小茂池公園、白滝公園、源平川、三石神社、水の園緑地、消防庁舎裏、国道1号線、保健センター、全長8キロメートルです。持ち物はタオル、飲み物、着替えなど、源平川は飛び石や板の上を歩いたり、かがんで歩く場所があります。 ベビーカーは使えません。滑りにくい靴でご参加ください。申し込み問い合わせは10月13日水曜日までに健康増進課973-3700へどうぞ。次は骨粗鬆症検診を受けましょう。対象は平成22年4月2日から平成23年3月31日の間に40、45、50、55、60、65、70歳の誕生日を迎える女性です。9月22日、10月27日、11月24日、12月15日のいずれも水曜日です。午後1時から3時30分まで、受付は午後0時50分から1時20分です。ところは三島市医師会メディカルセンター。内容は問診、骨密度測定、医師、保健師、栄養士による集団指導。定員は1回40人で無料です。予約制になります。定員になり次第募集を締め切ります。申し込み問い合わせは健康増進課973-3700へどうぞ。次は高齢者インフルエンザ予防接種が始まります。一部公費負担によるインフルエンザの予防接種を指定医療機関で行います。インフルエンザの流行は毎年1月2月であり、ワクチンの効果は4ヶ月程度ですので、11月から12月頃の接種をお勧めします。対象者には予診票を送りますので、詳細をご確認ください。市民税非課税世帯の人は自己負担額を補助することができます。領収書と印鑑を持って健康増進課までお越しください。なお、市民税非課税世帯かどうかの確認は健康増進課までお問い合わせください。実施期間は10月1日金曜日から平成23年1月31日月曜日までです。対象は市内に住んでいる65歳以上の人、60歳から65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器機能、免疫機能に障害のある人、身体障害者内部障害の手帳、1級程度の保持者です。自己負担額は1200円。問い合わせは健康増進課973-3700です。次はマタネティセミナーがあります。第1回は、10月14日木曜日午後1時15分から4時まで。内容は歯科検診、ブラッシング指導、育児体験、グループワークです。第2回は10月19日火曜日午後1時15分から4時まで。分娩の経過の講義、ビデオ上映、妊婦体操、呼吸法の実習。第3回は10月26日火曜日午前9時45分から正午までで、妊娠中の栄養についての講義、調理実習、試食です。申し込み問い合わせは第3回のみ申し込みが必要です。10月19日火曜日までに健康増進課へどうぞ。973-3700です。
次は楽寿園から。秋の三相展があります。10月1日金曜日から3日日曜日、ところは園内展示場です。内容は秋の山野草と寄せ植えの展示、栽培相談および即売、秋の商品盆栽展があります。10月9日土曜日から11日、園内展示場。内容は盆栽ファン必見の正真創作名品の展示、即売。問い合わせは楽寿園 975-2570 です。次は図書館から。図書館中里文館、子どもと本の教室。絵本カバーで変身、エコ袋を作ろう。 人気絵本いいからいいからについているカバーを再利用してエコ袋を作りませんか。10月23日土曜日午後1時15分から2時30分ところは中里文化プラザ展示コーナー。対象は市内在住の幼児児童、幼児には必ず保護者が同伴してください。申し込みは9月25日土曜日から10月8日金曜日午後4時までに市ホームページから電子申請、ファックスまたは直接中里文館までお願いします。問い合わせは図書館中里文館 982-5102、 ファックス 982-5103 へどうぞ。移動図書館車仁丹号があなたの町へ循環します。平成5年より17年間にわたり皆さんに親しまれてきた3代目仁丹号の巡回は平成22年度後期で終了となり、4代目仁丹号へ交代します。ぜひ仁丹号に会いに来てください。地区と駐車場はお問い合わせください。図書館 983-0880 です。次は障害学習課から北上文化プラザ主催講座、男の器量を磨く講座があります。内容は1回目、10月2日土曜日午前10時から正午、マナー全般を学ぶ。2回目、10月9日土曜日午前9時30分から午後0時30分、中華料理を作る。3回目、10月16日土曜日午前10時から正午、心を豊かにする。ところは北上文化プラザ。申し込みと問い合わせは9月27日月曜日までに市ホームページから電子申請または直接北上文化プラザ、電話 987-5950 へどうぞ。次は中里公民館図書館中里文館共同事業、親子で動いて引いてリフレッシュ、レッツ親子ビクスと読み聞かせがあります。毎日の子育て楽しんでいますか。親子で柔軟体操や音楽に合わせてリズム遊びをし、心も体もリフレッシュしましょう。本の読み聞かせもあります。10月26日火曜日午前10時から11時、無料。ところは中里文化プラザ多目的ホール。対象は市内在住で満1歳以上の未就園児とその保護者。申し込みと問い合わせは9月25日土曜日から10月13日水曜日午後4時までに市ホームページから電子申請または直接中里文化プラザ982-5100へどうぞ。次は生き生き友の会市民公開講座があります。講座名、日時、ところをお知らせします。和裁講座、70番半襟の付け方。10月19日火曜日午前の部午前10時から正午、午後の部午後1時から3時30分、障害学習センター和室。洋裁講座、涼風を呼ぶエコのワンピース制作。10月20日水曜日午前10時から午後3時、障害学習センター手芸室、美術室。ペン習字講座、自分の名前を正しく美しく書きましょう。11月4日木曜日午前9時30分から11時50分、障害学習センター手芸室。申し込み方法はいずれもはがきにて10月2日土曜日までにお願いします。詳しいお問い合わせは障害学習課 983-0883 へどうぞ。次は箱根の里祭りフリーマーケット出店者募集します。11月7日日曜日
午前10時から午後2時、ところは箱根の里。市内在住で一般家庭の不要品を販売する18歳以上のアマチュア。申し込みは10月13日水曜日までに往復はがきでお願いします。詳しいお問い合わせは箱根の里 985-2131 へどうぞ。次は三島市青年団体連絡協議会日帰り研修会があります。富士山周辺の秋を味わおう。食欲の秋、行楽の秋、バスに乗り山梨のぶどう狩りで秋を味わい、富士急ハイランドで秋の空気を満喫しよう。10月2日土曜日。費用は6,000円。申し込みと問い合わせは9月28日火曜日までに生涯学習課 983-0883 へどうぞ。 JICA 国際協力機構ボランティア募集します。 JICA ボランティアは世界の開発途上国で現地の人々と同じ生活をしながら共に働き、人づくり、国づくりに貢献するボランティア活動です。募集期間は10月1日金曜日から11月8日月曜日。体験談と説明会は10月16日土曜日午後2時から市民文化会館3階大会議室であります。申し込みは青年海外協力協会中部支部 052-459-7229 へどうぞ。青年海外協力協会中部支部または生涯学習課 983-0883 へどうぞ。次は三島の秋2010月見の宴、9月22日水曜日午後6時から8時30分、ところは佐野美術館、9,000円、入場料3,000円。問い合わせは佐野美術館友の会 975-7278 へどうぞ。伊豆市民劇場第324回例会民芸公演林の中のナポリ、9月23日午後6時30分開演、ところは市民文化会館大ホール。問い合わせは伊豆市民劇場吉田さん 975-5455 へどうぞ。フェスドプローベ3アクアベルズイングリッシュハンドベルコンサートがあります。9月25日土曜日午後7時から8時30分、ところは音楽館プローベ1階ホール。問い合わせは音楽館プローベ竹内さん 975-0520 どうぞ。シアター万華鏡自主公演ツバメのいる駅1回目10月2日土曜日午後6時30分開演、2回目10月3日日曜日午後1時開演、ところはビア701ホール。問い合わせはシアター万華鏡稲葉さん 926-0331 へどうぞ。静岡県民謡協会第35回大会があります。10月3日日曜日午前10時30分から午後5時、ところは三島市民文化会館小ホール。問い合わせは静岡県民謡協会鈴木さん 963-7802 です。次は市民文化会館から、登録無料携帯モバイル会員募集中です。文化会館の実施事業や催し物の案内、チケット、プレゼント企画などがいち早く入手できます。お問い合わせは 976-4455 へどうぞ。
暮らしの情報、箱根清六野菜農作業ボランティアを募集します。三島ブランド箱根清六野菜を育てながら農業技術を学び、農家との交流を深めます。内容は収穫、作付けなど 本格的な農業の手伝い、都合の良い日のみの参加でも構いません。定員は10人、申し込み問い合わせは9月30日木曜日までに、農政課983-2653へどうぞ。電子メールもあります。次に、大場川清掃にご参加ください。9月25日土曜日午前9時から、集合は川原ヶ谷のリオ駐車場、ところは大場川月見橋から雪沢橋、問い合わせは環境政策課983-2647へどうぞ。三島巡りにご参加ください。日頃使っている水について、給水から排水までの流れをこの機会に考えてみませんか。10月7日木曜日午後1時30分から5時、参加無料です。テーマは三島の水を考える。講話の後、伊豆島田浄水場浄化センターなどを見学します。対象と定員は市内在住または在勤の方30人です。申し込み問い合わせは9月27日月曜日までに、広報校長課983-2620へどうぞ。次に、綱引き大会参加者募集です。10月17日日曜日午前9時30分スタート。受付は午前9時からです。ところは市民体育館。対象は市内および近隣市町在住か在勤または在学の人。種目は1一般男子の部、2一般混合の部、女子4人以上、3小学生の部。チーム構成は1チーム8人です。申し込み問い合わせは10月12日火曜日までに、三島市綱引き連盟事務局杉山さん、975-7510へどうぞ。次に、お忘れなく納期。10月5日火曜日が納期限です。市県民税第2期、国民健康保険税第3期、介護保険料第3期です。問い合わせは市県民税と国民健康保険税について、課税内容などに関することは市民税課983-2626、納付に関することは州税課983-2629、介護保険料について長寿介護課983-2607です。9月1日水曜日から30日木曜日までは、秋の農作業安全運動があります。農作業事故の多くが単純なミスによるものであり、十分注意をすれば防ぐことができます。基本的な注意事項を確認し、事故の原因を一つ一つ取り除きましょう。1、農業機械の管理・利用は適切に行いましょう。2、適度な休憩を取りましょう。3、小型の機械でも油断大敵です。4、作業中は農業機械以外にも危険が伴うことを認識しましょう。問い合わせは農政課983-2652へどうぞ。まどろみ公園及び三島測候所記念公園に関する都市計画公聴会があります。10月6日水曜日午後7時から、ところは東地区コミュニティ防災センター。後日申し込みは9月29日水曜日までに、水と緑の課備え付けの後日申し出書を提出。傍聴する場合は直接会場へおいでください。なお、後日の申し出がない場合は開催しませんので、9月30日木曜日以降に水と緑の課に確認してください。問い合わせは水と緑の課983-2642へどうぞ。子宮頸がん予防講演会があります。9月30日木曜日午後6時30分から8時、 無料です。ところは市民文化会館小ホール、駐車場はありません。演題は自分の体は自分で守ろう、子宮頸がん予防と子宮頸がん予防ワクチンについて。講師は蒲田クリニックの蒲田光一先生。問い合わせは健康増進課973-3700へどうぞ。三島から新宿間高速路線バス三島エクスプレス増便期間延長します。夏休み期間中に限定して1便増便し、1日3往復しておりましたが、引き続き23年3月11日金曜日まで運行します。問い合わせは沼津登山東海バス 935-6611 制作企画課 983-2616 へどうぞ。次にインフォメーションプラスアルファ、佐野美術館講演会があります。総村川鍋くすみが語る共催、9月23日木曜日午後2時から。ところは佐野美術館講堂です。講師は川鍋共催記念美術館理事長館長で医学博士の川鍋くすみさん。参加費は500円、申し込み問い合わせは佐野美術館 975-7278 へどうぞ。次に三島農兵武士普及会会員募集です。問い合わせは 971-5000 へどうぞ。次にファルマバレープロジェクトとものづくりセミナーがあります。ファルマバレーセンターの取り組みや医療分野への参入に欠かせない薬事法に関する話を分かりやすく説明します。9月28日火曜日午後1時30分から4時。ところは三島商工会議所 TMO ホール、無料です。申し込み問い合わせは静岡産業創造機構ファルマバレーセンター 980-6333 へどうぞ。次に認知症サポーター養成講座があります。10月14日木曜日午前10時から11時30分。ところは中里文化プラザ視聴覚室。内容は認知症を正しく理解し本人やその家族を応援するサポーター養成講座です。介護方法の講座ではありません。申し込み問い合わせは10月1日金曜日までに中里地区地域包括支援センター 984-3777 へどうぞ。不動産無料相談と弁護士による法律相談があります。毎月10日土曜日曜祝日の場合は翌日の平日です。午後1時から3時。ところは三島田方不動産会館。問い合わせは静岡県宅地建物取引業協会三島田方支部 977-7781 へどうぞ。10月は行政書士制度広報月間、行政書士無料相談所1日開設です。10月14日木曜日午後1時30分から4時30分。ところは市役所大社庁別館防災研修室です。問い合わせは県行政書士会三島支部 932-3741 へどうぞ。次に労働関係トラブル円満解決のために、労働者と事業主との労働に関するさまざまなトラブルの解決を手伝うため総合労働相談や助言指導斡旋などを行っています。ご相談ください。問い合わせは静岡労働局総合労働相談コーナー 054-252-1212 へどうぞ。 引きこもりと高校中退者など就労就学相談があります。毎週月曜日から土曜日午前10時から午後5時ところはリベラヒューマンサポート本庁にあります。問い合わせは電話 972-4344 電子メールもあります。訪問看護師就業セミナー訪問看護のやりがい楽しさを知る10月16日と10月23日時間は午前9時30分から午後0時30分ところは市民文化会館第3会議室対象者は看護職有資格者受講料は無料で託児施設があります。申し込み問い合わせは10月16日は10月9日までに10月23日は10月16日までに訪問看護ステーション協議会 054-202-1752 へどうぞ。次に就職面接会高校生ジョブフェアがあります。11月11日木曜日午後1時30分から3時30分ところは沼津市のキラメッセ沼津。内容は企業採用担当者との個別面談方式による企業説明面接会です。対象は平成23年3月高校卒業予定で就職を希望している生徒。希望の生徒は事前に学校と相談してください。問い合わせは静岡労働局職業安定課 054-271-9962 へどうぞ。動物愛護ボランティア意見交換会があります。10月8日金曜日午後1時30分から3時30分ところは沼津の東部総合庁舎。申し込みは市役所健康増進課 973-3700 ファックス 976-8896 問い合わせは東部保健所衛生薬務課 920-2102 へどうぞ。応援しよう消防団私と流録分団高橋直也。私が所属している第16分団は7つの地域からなる分団です。消防団に入団したことで他の地域の先輩や後輩と知り合い多くの人たちとのつながりができました。また消防団の活動を通じて地域に貢献できることはとても嬉しいことです。そして何より消防団の活動で町を守ることは自分の家族を守ることにもなります。これからも優しい先輩たちや頼りになる後輩たちと一緒に16分団を盛り上げ地域のために頑張りたいと思います。次に消防団活動について消防団第17分団栗原直氏。私が消防団に入団したのは地元の先輩からの誘いがあったからでした。はじめはどのような活動をするのかもわからず戸惑うことばかりでしたが先輩団員からの指導もあってすぐに溶け込むことができました。社会人になって付き合う人が限定される中で入団したことで人間関係の幅も広がりました。入団のきっかけは些細なことでしたが活動を通じて地域社会への貢献はもちろんのこと自分の成長も目指していきたいと思います。消防団への入団を希望する場合は警防救急課 972-5803 へどうぞ。ふるさとあれこれ鴨川町にお住まいの菊池真紀子さんのふるさとは横浜市保土ヶ谷区。宝物の夜景横浜の中心部は街並みが京都の碁盤の目状になっていて公園や 桜並木などが整備され、四季をはっきり感じ取ることができます。町にはいつも人がいっぱいで活気にあふれていますが、海や山などの自然にも恵まれています。冬の雪は雪だるまができるほど積もります。毎年三島夏祭りの時期は、三島大社の西隣で夫と営んでいるお店で雰囲気を楽しんでいます。私の地元では小さな夏祭りしかなかったので、三島夏祭りの盛り上がりを初めて見たときは驚きました。私は小学生から高校生まで競泳選手として毎日練習に明け暮れ、普通の子供のように遊ぶことがあまりできませんでしたが、スイミングクラブ帰りに見ていた横浜のきれいな夜景が練習の疲れを癒してくれていました。今でもその夜景は美しく輝く大切な宝物です。
続いて、テープの都合で9月1日号にお送りできなかった箇所をお届けします。歴史の小箱、名士の社交クラブ偕楽園銭湯館。今月は収蔵品展楽寿園、9月18日から開催に合わせ、明治時代の小浜の地に計画されていた偕楽園銭湯館を紹介します。小松宮昭仁親王が三島に別邸を造営される直前の明治20年1887年頃、風光明媚な小浜の地を生かして名士の社交クラブを建設しようという機運が三島町の中で高まりました。そして有志による団体三島クラブが偕楽園銭湯館を計画します。小浜の地約2000坪を石垣で囲み、庭園と社交施設を建設するといったものでした。創立書言下書きなどによれば、三島クラブの創立は明治20年4月頃だと推定されますが、翌21年には偕楽園銭湯館創立書言が関係各位に配布されているようです。またクラブ加入者も瀬古六太夫、花島兵衛門など当時の三島町を代表する名士が名を連ねていることから、同館に対する期待も大きさがうかがえます。創立書言を見ると、その第一条には、東京芝公園内紅葉館に模倣しおおよそ会員500名と定めとあり、銭湯館は当時日本でも屈指の会員制高級サロンであった東京芝公園の紅葉館に習ったようです。また資本金の条には、本館の資本金は2500円と定め、これを500株に分かつ1株5円と定むとあり、米価換算で現在の5、6万円相当を1株として募っていました。こうして着々と準備が進められていた偕楽園銭湯館ですが、明治23年に小松宮昭仁親王がこの地に別邸を造営することとなり、館の計画そのものが余儀なく変更されます。その詳しい経緯については不明ですが、賛同者の一人である瀬古六太夫の自伝「聖王無双寺の夢」には、小浜の地にクラブを創立し銭湯館と号して設計し、有志者を誘導中、たまたま小浜の地は小松宮殿下のしきりに愛せられるところとなりて、協議賛成を得て余が家屋内に設けたる、すなわち学用クラブなりとあることから、大中島現在本町の旧瀬古本陣家屋を使用し、学用クラブと新たに明治23年1月にスタートしました。しかし明治22年東海道線開通時には三島に駅が設置されなかったため、その煽りを受けて来客は減少し、その他諸般の事情により明治29年頃には廃してしまったと同書には記されています。
ふるさと探訪、飯田文切。
西和賀町の青果市場から南へ約100メートル先の踏切を越えて、細い道を左折した先に伊豆箱根鉄道寸津線の飯田踏切があります。踏切の近くには昭和30年頃まで名前の由来となった飯田内科医院という診療所がありました。この飯田踏切のある道路はとても狭いのですが、徒歩移動には便利で、飯田内科医院の入り口もこの細い道に面していました。地元の人たちはよく利用されていたようです。以上の問い合わせは郷土資料館 971-8228 へどうぞ。僕のおばあちゃん、沢地小6年、野口小太郎。僕のおばあちゃんは土曜日になると農協に買い物に行きます。僕もサッカーがないときは荷物を持ってあげるために一緒に行きます。農機行った後は時間があれば100円ショップで買い物をします。僕が欲しいものはおばあちゃんが買ってくれます。僕は買い物が終わった後にもおばあちゃんの荷物を持ってあげて帰ります。僕が大人になっても元気で長生きしてね。野口小太郎さんのおばあちゃんは富士ビレッジにお住まいで、静子さん64歳です。これで広報三島を終わります。急に涼しくなりましたが、暑さはまだ続くようです。どうぞお体大切にお過ごしください。では10月1日号まで、ごきげんよう。